市役所からこんにちは。最後のコーナー高山インフォのお時間となります。今日は高山市消費生活センターの小倉優子さんにお越しいただきまして、5月は消費者月間ですと題してお話を伺ってまいります。小倉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、毎年5月は消費者月間ということなんですが、そもそも消費者とは誰のことを指すんでしょうか。
はい、はい、消費者とはと聞かれればお金を払って商品やサービスを買って使う人のことを言います。
うん、
例えば夕飯の買い物をしたり、はい、洋服を買ったり、うん、外食をしたり、タクシーに乗ったり、そうしたその生活をしている私も、いだにナビゲーターも、誰もがみんな消費者ということになります。
なるほど。意識したことはあまりないですけれども、確かにこう生活するためには毎日いろいろなものですとか、まあ、サービスを買ってそして使ってっていうことを当たり前に繰り返してますよね。
そうですね、はいはい、
でそういうことをしている私たちが消費者だということなんですね。
はい、はい、なので消費者月間というと誰か特定の方へ向けた取り組みとかではなくて、皆さん一人一人に対して私たちの消費者としての行動が社会を変えているということをですね、まあ、考えていただくきっかけとなるように、私たち行政だけではなくてですね、全国さまざまな企業や業界団体さん、大学の学生さんなどがですね、全国でそれぞれ取り組みをしていらっしゃいます。
なるほど。誰もが消費者であるということはよくわかりました。はい、ではこの消費者月間で高山市はどういった取り組みをされていらっしゃるんですか。
はい、大型連休は終わりましたが、まだまだ5月ということで、はい、入学とか就職転勤などで新生活がスタートして間もない皆さんに対して、抑えておきたい消費生活上のポイントというのをお伝えしています。
はい、抑えておきたい消費生活上のポイント、
はい、
確かに新しい生活が始まりますと、いろんなものを、まあ、買ったりすることも多いですし、はい、またお金を使う場面も多いですよね。
そうですよね。新しい生活のために買い物が増えたり、はいはいはい、あとはお金の使い方が変わったりすることも多くなる季節です。
なるほど。
そうした季節なので、今日は皆さんに気に留めていただきたいなと思うポイントを4つお話ししたいと思ってきました。
はい、お願いします。
はい、まずポイント一つ目なんですけど、キャッシュレス決済を適切に利用しましょうということになります。
うんうん、
キャッシュレス決済って結構聞くと思うんですけれども、はい、具体的には、クレジットカードとかですね、スマートフォンの QR コードを使ったり、その現金を使わない支払い方法っていう風で使われることが多いです。就職などをきっかけにですね、初めてクレジットカードを作ってみたりとかですね、
はい、
スマートフォンの QR コードを見せるだけで支払いができるような方法をですね、新しく始めてみようかななんていうふうに使い始めたりするきっかけとなる季節でもあります。
なるほど。
はい、またインターネットを利用するためにですね、新しくこうサービスを使わなければならないというようなところで始めることもあるようです。でその現金のいらないそのキャッシュレス決済っていうのはもうかなり便利でですね、どんどん普及していますので、ただその仕組みを知らずに使ってトラブルとなったり、ついつい使いすぎてしまったりというようなことも増えています。
確かに最近本当にもういろいろな支払い方法があります。スマートフォンで QR コードを出すだけの支払い方法も、はい、今ではさまざまな種類がありまして、どれも便利そうですよね。
そうなんです。本当にたくさん種類ありますよね。
あります、あります、はい、
もう現金がいらないし、ポイントもたまるし、独自のサービスがあったりですね、実際私もいくつかキャッシュレスな支払い方法を利用していたりしますが、とっても便利なんですね。
はい、
ただしやっぱ便利だからといって買いたいだけ買うとかですね、限度額まで買うということを繰り返していたら当然ダメですよね。
もちろんです。
はい、クレジットカードって分割払いとかですね、リボ払いとか、借金を前提にした買い物がすごく気軽にできてしまうので、使いすぎに陥ってしまってからですね、気づくのでは本当遅すぎます。しっかりと家計の状況を把握して管理していくっていう気持ちを持っていただくことが大事です。 あとですね、クレジットカードについてはですね、暗証番号の管理とっても重要なんですね。でも本当仕組みを理解していただいて上手に使っていただきたいですね。
ね、あのキャッシュレスってなんとなくこう使ってる感がない分、
そうですね、
どうしても、ね、使いすぎてしまいがちなんですので、はい、その辺はしっかり意識していただくのと、あの、はい、決済の技術もどんどん進化していますので、仕組みを知るということも必要になってきますね、
はい
はい、では2つ目のポイントお願いします。
はい、2つ目のポイントはギャンブルなどの依存症に陥らないよう気をつけましょうというポイントです、うん、
ギャンブル依存症、
はい、
あの新生活とどういう関係があるんですか。
ちょっと突拍子もなく聞かれたかもしれませんね、
はい、
あのただですね、新生活っていうとあの晴れ晴れとした前向きな気持ちっていうだけではなくてですね、一方でもう新しい環境になかなか慣れないなとかですね、まあ、ストレスがあったり、
はいはいはい、
孤独感なんかにも、まあ、そういうので押しつぶされそうになってしまう季節でもあります。で、気晴らしにですね、ギャンブルとかお酒とか、まあ、そういうものに頼るようになってどんどんのめり込んでしまうなんていうようなことが、まあ、ちょっと始まってしまう季節だとも言われています、
はい、
で気楽に始めた娯楽でですね、ビギナーズラックって呼ばれるですね、
はいはい、
始めたばっかりの時にうまくいった経験がどんどんのめり込みにつながってしまうようなこともあるようです。
なるほどね。こう新しい環境がさまざまな依存症のきっかけになることもあるということなんですね、
はい、そうですね、
はい、
の環境が変わってですね、生活が乱れるなんてことのないように、まあ、心身ともにですね、健康的な生活のリズムを保っていただくように心がけたいですね、うん、
はい、わかりました。では3つ目のポイントお願いします。
はい、3つ目のポイントは絶対に儲かるとかですね、簡単に稼げるには気をつけましょうというポイントです
はい、どちらもかなり怪しい言葉ですが
はい、本当に怪しい、もう怪しいですよ ね、
はい、
ですが、あの先ほども申し上げたように新しい生活ってなるとたくさん必要なものを買うことで出費が大きくなったりですね、
うんうんうん、
その新しい生活も出費がいるんじゃないかって、あの金銭的な不安がある新生活なんかもあるかもしれませんね、うんうんうん、でそのそういう不安につけ込んだ言葉っていうところをお伝えしたいんですね、うん、
なるほどね。あの金銭的に不安を抱えていたら、はい、あの本当に心の隙を突かれて絶対儲かるなんていう怪しい言葉、冷静になれば怪しいんですけれども、そういった不安の時には、はい、もしかしたら魅力を感じてしまうのかもしれないですね。
その通りで、うん、あの人はやっぱ困っていたりですね、少し不安があったりすると簡単にとか絶対にとかっていう言葉をですね、うん、信じてしまうようです、
はい、
で特に親元を離れたばかりの若い方だったり、就職したばかりだったりですね、あの新しい人間関係の中で社会人経験の浅さなどを利用されてですね、投資などの勧誘が行われやすい季節でもあります。自分にとっても利益のあるような話こそ鵜呑みにせずですね、甘い言葉にはゆっくり考える時間を作ってですね、即答しないということが大切ですので、しっかりと検討していただきたいなと思います、
はい、はい、新しい生活で悲しい思いしたくないですからね、
はい、
気をつけていきたいです。では最後4つ目のポイントお願いします。
はい、4つ目は持続可能な消費生活に意識を向けてくださいということになります。
はい、持続可能という言葉は国際目標の SDGs、はい、
そうですね、
でも使われている言葉ですが
そうですね、
はい、
SDGs ってあの聞き慣れない言葉かもしれないんですが、うん、実は国連で採択されている国際的なあのもうあの目標になるんですね。
ほうほうほう。
で、実はそういう国際目標としての SDGs の、まあ、何個かその目標があるんですけれども、はい、その中の一つに作る責任、使う責任という、あの目標が掲げられてます。で、なんでそれが私が話している消費生活のポイントに関わってくるかというと、あの毎日私たちが食べたりですね、着たりですね、使ったり、もうその使っているものとかサービスを選ぶときに、うん、環境にいいものとかですね、人を傷つけないもの、まあ、外国であの小さなお子さんが搾取されていたりとかですね、労働搾取されていないものなどを選んでいけばですね、それを作った人とか企業とかっていうのはどんどん発展していくわけですね、うん、
はいはいはい、
で逆に環境に良くないものとかそういったものを選ばなければ、買わなければ、あのそうした商品も作っている企業も いずれなくなっていくんですよっていう、あの私たちの買う買わないという選択の力がですね、すごく社会に関わっていて、買える力も持っているんですっていうところで、あのそういったことも一度考えてみませんかということでポイントに挙げさせていただきました、
はい、あの私たちのこの買い物の選択が社会を変えていくっていうお話がなんとなくこう想像がこうつながらないというところがちょっと正直なところではありますけれども、
あのもう確かに毎日の買い物ちっちゃいですもんね、はい、あの社会を変えるって言われてもピンとこなくて当然なんですが、うん、でも日本の経済全体の約6割って私たちの家計の支出だって言われてるんですね。であのもう6割っていうと社会に影響を与えるだけの十分な力があるんじゃないかなっていうイメージは湧くんじゃないかなと思います、
はい、社会経済全体の6割私たちの買い物で回っているということなんですね、はい、
そうですね。
あの一体どういうところに気をつけてお買い物したらいいですか。
はい、あの例えばですね、必要なものを必要な量だけ買う、当たり前のことなんですけどね、うんうんうん、食品ロスが出ない、まあ、食品が残らないようにするとかですね、まあ、そういったことをすると環境に配慮したことになりますね。であとはできるだけ地産地消に心がける、地元の野菜、うん、地元の食材を使うとかですね、あと福祉作業所などの製品を買うっていうことも人とか地域に配慮した買い物ということになります。もっとあのピンと来ていただくために具体的になるんですけど、あの宅配便の再配達、うんうん、
はい、
結構身に覚えにある方もいらっしゃると思うんですが、ドライバーさんだけじゃなくてですね、環境にも、まあ、重い負担がかかっている行為なんですね、
うん、
コンビニエンスストアで受け取るとかですね、宅配ボックスで受け取るっていう選択をするとかですね、自分が確実に受け取れる日時を指定しておくとかですね、できるだけ1回で受け取るっていうふうに、そういうことを心がけるだけでも持続可能な消費生活をしているっていうことにもつながります、う
ん、はい、あのちょっと気をつけるだけでね、取り組むことができるということなんですね。
そうですね、
はい、
もうこの新しい生活が始まった今だからこそ、ぜひほんの少しでいいので行動を変えてみていただきたいなと思います。
はい、あの私はまずは宅配便を1回で受け取れるところからあの始めてみたいなというふうに思っております。では、お時間となりましたので、
はい、
何かね、こう消費生活に関して困った時など、お問い合わせ先、相談先など教えていただけますか。
はい、はい、私の所属する高山市消費生活センターは高山市役所3階の共同推進課の中にあります。電話番号は 0577-35-2030、ご相談は平日午前8時半から午後5時15分まで受け付けています。
はい、35-2030、何かお困りごとがございましたらぜひお気軽にご相談いただければと思います。
はい、
はい、ということで高山市消費生活センター小倉優子さん、お話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。